10月の最初の聖なる週に共に集められて、この福音が語れるですね、素晴らしい、本当に最高のところに共に招かれて礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。先週は聖なる国民となるというですね、神様からの宣言をいただいて使わされていきました。聖なる国民、皆さんそう聖徒だと聖書は言っていますが、イエス様があなた方の中に住んでおられる聖なる国民、そのようなですね、ある意味聖なる誇りを持ってですね、皆さんは生かされたでしょうか。神様の御声を聞いて日曜日ですね、本当にこう御言葉に感動し、御言葉に応答してよしと、ね、使わされていきますが、だんだんとですね、月曜日からどんどんとですね、その思いはそがれていくという経験をすることが多いのではないでしょうか。まあだからですね、水曜日にぐっとですね、また祈り会で共に集められて力をいただいて使わされていくんですけども、私たちはですね、そのように神様の御声に響くところがもっともっとですね、耕されていく、広がっていくということが必要だということをこう思うのであります。そういうことをですね、思いながら今日はですね、テーマが主イエスへの愛と献身、ナルドの交流という、そういうテーマですね。まあ、ある種にとったらここはですね、もう状況が映像のようにですね、この出てくるという人もいるでしょう。まさにイエス様に捧げた高価なこの香りの油、このマリアのこの姿であります。今朝はですね、このイエス様への愛を表した一人のこの女性から、どのようにして神様への愛、キリストへの愛、そして自分自身を捧げるということを表すことができるか、そしてそれこそが本当に祝福された歩みなんだということをですね、神様から受け取っていきたいと願います。今は一緒に主の前に祈っていきたいと思います。祈ります。父なる神様、しもべは聞いております。どうか主をお語りくださり、柔らかい教えられせ心を持ってあなたに応答することができますように。私たちは自分中心で自分さえではいいという思いがまだまだあり、それが本当にたくさん出てくることも経験するものであります。どうかそのような私たちにお語りくださって、あなたの御心を教えて、それに生きるようにしてください。語らせていただくこの小さきもの、自分の願い、考え、思いではなくて、あなたの御心はすぐに分かち合う器と整えてくださいますように。あなたに期待し、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。3節ご覧ください。ここでイエス様がベタニアでサラトに侵された人シモンの家におられた時とあります。このところはですね、他の福音書にですね、同じように記されています。このヨハネの福音書の12章1節から8節を見れば、この女性はマリアというふうにありますね。しかもベタニアのマリア、ベタニアというのはですね、これ貧しいという意味です。だから貧しい人がたくさんいるような、そのようなところだったんでしょうね。その中のマリア、そしてこのマリアは皆さんご存知のイエス様のですね、すごく仲の良かった友達、マリアとマルタとラザロですね、この3兄弟の中のマリアです、ね。まあ、聖書にはたくさんマリアが出てくるので、どのマリアかっていうことをですね、知る必要があるんですが、ここはその3人の兄弟のうちの一人のマリアですね。そしてこのマルタがやってくるが、あのマルタとマリアのマリアかと思う人も多いと思うんですね。マルタとマリアのこの組み合わせでよく覚えられます。姉のマルタ、妹のマリアは対照的ですよね。マルタは外交的で、マリアは内向的とも言われます。マルタは活動的で、マリアは思索的、思いにふける、ね、そういう女性というふうに言われていますが、そのところがですね、ルカの福音書の10章になりますね。イエス様が、ね、家に来られるという時に、ね、なんとかですね、このイエス様にですね、粗相のないようにこうもてなしをしたいという、ね、もう日本文化の素晴らしいおもてなしというやつですね。それをなんとかしたいと思って、そしてマルタが一生懸命ですね、忙しくしていたんです。でも妹のマリアもですね、お姉ちゃん手伝うよっていうふうにやっていたかと思ったらそうじゃなくて、何をしてたんですか。 イエス様の足元に座っていたんですよね。それを見た姉マルタはイエス様に向かって笛を言ったわけですよ、ね、妹が私だけにおもてなしをさせているのをあなたは何とも思いならないんですか、ね、私を手伝わせるに妹におっしゃってくださいとイエス様を戒めたというね、まあ面白いところが載っていますよね。おそらくイエス様をですねそのようにまあ、ある意味上から目線でビシッと言ったのはこの人ぐらいじゃないかと思いますよね。皆さんどうですか。ああ私やなと思いますね。私こんだけやってるからイエス様ちょっと早くやってくださいよみたいなね。そういうことに私たちは奉仕をしていたら知らず知らずのうちに陥ってしまうことがあるんだということをですね、私は覚えたいですね。私はこれだけのことをしているのにあの人は何もしていないという思いが入り込んでくることがある。マルタもそうだったと言えるでしょうね。マリアはじっと座って少しも手伝いをしない。だからマルタはそのマリアに腹を立て非難する。マルタは自分から進んでそれをしていたので喜んですればよかったのですが、忙しくなってきて心が奪われて他の人を非難し始める。これ一つのメカニズムですよね。初めは喜んでやったんだけども、だんだんと自分の思っている以上のことがどんどん起こってくると忙しくなって心が余裕なくなってやってない人に目がいって腹立ってくるとね、もうこういうさらっと今言いましたけどみんなそうじゃないですか。これが皆さんメカニズムですよね。え、でこういうことを私は今やってるんだということをね、客観的に見て誰が喜ぶのか、サタンですよね。聖書は教えてますよね。神様に捧げているはずなのに非難の火種を作ってしまっているんです。いや、もっと言えばサタンの足場を作ってしまっている、ね、何でもよくできてしまう人は他の人ができていないのが気になって熱心に活動していく人は他の人はみんな怠けているように見えてしまうのかもしれませんね。しかし実はそうではなかった。マリアは何してたんですか。何もしていなかったように見えたかもしれませんがしていたんですよ。何をしていたんですか。イエス様の御声を聞くという最も大事なこと、イエス様はね一番大事なことをしていたというふうに言われたんですよね。まあ、神様への愛の表し方表現というのは一つだけではないということがここからは分かるでしょうね。それぞれに愛の表し方が違う、また違っていく。自分の物差しで人を測り出したら他の人への不安ばかりが大きくなって奉仕が辛くなる、喜びがなくなるわけです。私もそれは気をつけたいですね。いかがでしょうか。よくね本当にできる人、当然能力がある人でしょう。それも主から来たものです。でもそのようにやっていくと徐々にですねそれを認めてもらいたいという思いが強く働くんです。マルタはイエス様がちっとも自分に振り向いてくれなかったわけですよね。ずっとこうマリアに話してたから、だからイエス様がこっちに向く、何で向いてくれるのっていう思いが出てきたんでしょう。でさ、そんなことないですか。やってたらね、何で向いてくれんのって。で、向かせようとわざとね、大声出してね、はい、それやってとかね、出さんでもいいのにね、声を荒げるとかね。で、みんなが向いたら、あの人頑張ったんやらなきゃ、みたいなね、そういう、これ、同調圧力っていうんですってね、皆さん、こういうので人間関係でできてるんですよね、世の中はね。これが教会即位様入ってくる危険性がある。まさにここはそのね、いわゆる雛形ですよね。イエス様を向かせたかった、ね、そしてイライラしてしまう、向かなければ。しかし奉仕は神の愛に応えて捧げるものですよね。それと引き換えに神の愛を得るものではないんです、ね、奉仕や活動によって神様に振り向いてもらおうとしたら奉仕や活動で疲れ果ててしまうでしょう。神の愛は私たちの奉仕と引き換えに与えられるようなものではないのです、ね、皆さん言いましたと思いますよ。私の中には自分自身の譲れない価値観というのがあるんですよ。誰しもが。でそれにはまらなくなると怒りが出てくる。怒りってそうですよね。怒り、それは自分の理想の形に当てはめたい。だから要は自分の問題です。まさにそのことをですねマルタは経験させられたわけですね、神様から。 私たちはどうでしょうか。そういう思考がもしあるならば、今日それを捨てて主に悔い改めたい。マルタはね、そのことがよく分かってなかったんです、ね、やることはいいことだと。確かにやることいいか悪いかで判断すればね、そうなるかもしれません。でもそのことによってそういう状況になってしまえば、それは神の御心にずれていくんですよ。皆さん、いいか悪いかで判断する嫌いがありますよね、私たち。これは非常に危険です、ね。まあ、この後ですね、損か得かということを受け取っていくんですけども、その損か得かという根っこにもやっぱりいいか悪いかというのが来るんですね。そのことを後でですね触れたいと思いますけども、まずですね、そういうマルタとマリアです。そしてそのマルタとマリアのその歩みを通して私は問われたい。マリアが何もしないのを認めているイエス様、それを非難したマルタ。イエス様はマルタのお客様、主であるのに、いつの間にかマルタが主になって、つまりマルタが中心になって、マルタはイエス様にさえも指図し非難するようになってしまう。皆さん、申し上げます。マルタはイエス様にもてなしたいという思いで一生懸命になっていたんですが、その心がイエス様よりもイエス様に対する奉仕に向かってしまったんです。こちらは分かりでしょうか。イエス様自身によってイエス様に対する奉仕に向かってしまった。つまりイエス様に対するもてなしという奉仕ですね。結果としてイエス様を愛するよりは、それよりもイエス様を非難するようになってしまった。奉仕に励むということは素晴らしいでしょう。しかし、忙しく動き回ることだけがイエス様の愛を表すことではないのです。活動に心を惹かれていると大切なものを見失ってしまうんです。私はどうでしょうか。このことをね、いつもいつも神様から肝に銘じさせていただきたいんですね。教会というのは活動するところではないんですよ。神様の御声を聞き、その御言葉に照らされて私はどうか霊的に成長され、神の似姿に共に変えられていくこと、そのプロセスが健全であれば流れていくと聖書は言ってるんですよね。初代教会はそうだったわけです。だから毎日新しい人が招かれたんですよね。あそこにはですね、この伝道活動者とかチラシ配りとか書いてないんですよね。あれ本当そうですね。なんか一つでも書いてほしいですよね。業界にもね、業界にあるんだという人いますよね。でも悪いことではないですよ。もちろんそのことをね、全ての人に作られたものに福音を述べ伝えよう。でも述べ伝えようってあるので、述べ伝えたらいろいろあるわけです。限定してはいけない。まさにこれのことをここが教えられますよね。だ、大事なことはイエス様ご自身、イエス様ご自身を本当に見上げる。これは聖書も同じです。一対一の関係を育むってことです。そのことに徹していく。そこからいろんなものが生み出されていくんですね。そしてこのイエス様の御声を聞くということにね、マルタのいろんなこのせかすかその中でも動じずにね、ある意味ですよ、空気読まずにね、イエス様の御声だけを聞くということに、もう本当にその世界に没頭できる人だった。マルタはね、マリアはね、ある意味羨ましくないですか皆さんね。もう御言葉を読んだら時間を忘れる、言ってみたいですね皆さんね。ラグビー見たら時間を忘れちゃうって、本当に御言葉を読んだら、確かに思いますけどね、こう御言葉を読んだら気づいたら朝になってたとかね。別にそう言ってまだ自慢するとダメなんですね。もうそれはもうね、それはもういいんです。もうあ、そうよかったねって、素晴らしいなっていいんですよ、ね、そういう人と開いてどうしようこうね、そうか頑張らなあかんなとかね、いいんですそんなことは。だからそれを気がつけばそうなっていたんですよ、ね、もう素晴らしいんです神様との交わりはね。まさにそのことができたんですよマリアは。だからマリアの生き様って本当にそういう意味では見習いたいですよね。そういうマリアがこの晩餐の席で自ら進んでしもべをなしていたんですよ。しもべの役割をしていた。彼女はイエス様の足を水で洗う、当時はですね、水で洗うということが文化としてあったんですね、慣習として。でも水で洗う以上のことをしたいと考えたんでしょうね。じゃあ何なのか、ああ自分が持っているあの壺に入ったこういう香りの油でイエスの足を拭って差し上げたい。 そして他の箇所では紙で拭ったとあるんですよ。ヨハネ12章でね。で当時はですね、女性にとって今もそうでしょうが、髪の毛は非常に大事なものです。そしてその当時のイスラエルの女性は髪の毛を必ず湯あえていかなければいけないというのがあったんですね。でもここではそれをほどいて足を脱ぐ、そういう行為は女性にとって最も謙遜な姿勢を表すんです。マリアはこの時イエスの足元に一切投げ出して、イエス様を主として神として礼拝した。あの弟子たちはこの同じ十字架のその直前にイエス様に足を洗ってもらっていたんですよね。そして誰が一番偉いかというそういう話題が持ちきりだったんですよ。互いに足を洗うということもせず、進んでイエスの足を洗うことも弟子たち、男性の弟子たちはしなかった。でもこのマリアは自分を低くしてイエス様に全てを捧げた。マリアだけがイエスの足を洗う特権に預かったというでしょうね。それがここの場面ですよ。そしてそのナルドのこの油はすごい香りを放ったんですね。ヨハネ12章3節には家は香油の香りでいっぱいになったとあるんですよ。ただイエス様に何かをこう本当に差し出したいして差し上げたいという思いでこの香油を髪の毛に浸して足にこの塗ったということをした。そして良い香りが部屋全体に広がっていったんですね。皆さんいかがでしょうか、ね、それはイエス様に捧げるということをね、このマリアから受け取って、私も模範に習いたいと思います。そしてですね、その状況の中でそれで終わったわけじゃなくて、いろんなことが起こっていきますよね。ここではイエスの頭に注いだとあります。まあ弱いでは足でありますが、だから要するにイエス様の頭にも足にもいろんなね、体に塗ったということがわかるでしょうね。そしてその後ですね、どうなったか。4節、5節読みましょうか。皆さんで3。はい。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために
こういうコーナーに無駄にしたのか。
このこういうなら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。はい、そうです、責められたんです。皆さんここでですね、300デナリというのは当時で1日の賃金は一生懸命働いて1デナリなんです。だから300日分、まあ今言ったら1年分の年収と言ったらでしょうね。まあ単純で300万円ですよね。皆さんどうですか、その300万のその油をバーンと割ってこうね、壺を割ってこのイエス様に注ぎ上げているその姿を見て、ああ私も当然言うだろこれって思った人何人かいますかね。で言ったのはね、あの多分ですね、自分が偉いとか誰が偉いとかいうことを言ってる弟子たちですよね。これですね、誰が言ったかというのは他のところではイスカリオってユダで書いてあるんですよ、ね、ヨハネ10章。これはですねイエス様の弟子たちの会議係ですよ、ね、だからすごく計算高い人ですね。だからでも自分が誰が偉いとかね、イエス様が位についた時私を大臣とか言うぐらいですから、本当にこの貧しい人に施したのかというのはちょっとクエスチョンときますよね。本心はね、俺にちょうだいって思ったかもしれませんね。でこれは分かります、これは想像ですよ。でも多分そんな気持ちもあったんじゃないか。要するにだからもったいないことすんなってことですよ。300万もこんなね、なんなんっていう感じですよね。つまり損か得かっていう視点ですよ、ね、それはイエス様に捧げるのもええけど他のもの捧げたらいいやんってね、もうちょっとマシ、もうちょっとね安いもん当たっちゃうかとかね、そんな声が聞こえてきそうですよ、ね、このこういうなら300年以上に売れて貧しい人たちに施しができたように聞こえばいいですよね。ただ何度も言いますように本当にそんなしたかなとね、とにかくそれやめとけっていうね、厳しく責めたんですよ、ね、え何のためにこういうこんなに無駄にしたのかと、ああもったいないと思った、ね、皆さん目の前の人はそういうふうにおっしゃる、そういう思いにある人多いでしょ。皆さんこの視点はね、いわゆる常識的な視点と言えるんです。 ね、弟子が非常に、まあ、やはり常識的な。で、まあ、御水の九州もそうですよね。目の前に1万人以上の人々がいるじゃん。ね、もう幽霊になって、もう夜に向かっていく。イエス様はそこで潰れたら覚えてますよね。さあ、どこからね、食べ物を買ってきて食べさせようかなって言うたんです。1万以上。店も閉まる時間。言いましたよ、ピリポが。で、まあ、あの光景も一緒ですね。もうポカンと。開いた時間、何言ったんや、この人みたいな感じで。ね、もう日も暮れかかっていますしね、でね、一回帰らせてくださいと、で時間切れでもう一回休みくださいというふうに言ったわけじゃないですか。要するに常識的な視点を弟子たちはやっぱりもう持っていたんですよね。そんなもったいないことをするなということです。ここでは高く売って貧しい人に施すの無駄遣い、衝動的な行動ではないかと言ったんです。まあ最もの意見と言うでしょうね、皆さん世の中的には。でも皆さん、何のためにっていうこの4節のこの何のために女性は注いだんですか。申し上げたように、何かこうイエス様に、ね、差し上げたい。つまりですね、この後イエス様はこの数日後十字架にかかって死んでいかないわけですよね。十字架で死んでいかないということをマリアは知っていたわけです。多くの弟子たちはそんなことをすっ飛んでましたよね。でもマリアはじっと御声を聞くそういう女性だったんですよね。だからもうこの後イエス様亡くなられるということは知っていたんでしょうね。だから何か自分の持っている最後のものを差し出したいと思った。でも人間的な人から見ればそれは意味がなさないと見えるものだったんです。でもイエス様はなんて言われたんでしょうか。ここが大事ですよね、皆さん。では6節を読みましょう。3、はい。するとイエスは言われた。その前にしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。そうです、イエス様が言われたことはね、イエス様の知恵は違うんです。立派なことです。立派というのはこれですね、良いこととか麗しいとか美しいという言葉です。本当に美しいことをしてくれた、ね、なぜこの人をそんなに責めるのか困らせるのか、叱責した弟子たちをね、本当に戒められたんです。非常に高くこのマリアの行為を評価された。皆さん、この評価された理由は、その騒げたものがね、300万ぐらいの効果だったからではないですよね。皆さん、額じゃないですからね。それはレプタ投下で分かりますよね。100いくらですよ。つまり持ってるその最高のものを下げたというところを見られたわけです。つまり、ね、この後に言われます。8節も読みましょうか。今日の中心聖句です。じゃあ皆さんで言いましょう。8節と3、はい。この女は順位できることをしたのです。前そのようにと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。はい、この立派なことと自分にできることはこれはつながっていますよね。つまりですね、この自分にできることというのは自分のこのマリアの今持てる精一杯を捧げたということです、ね、つまり人と比べたわけじゃない、人と相談したことでもない、自分が本当に与えたものはこれを何とか神様に差し出したい、これが最高のものだというその精一杯を捧げたことをしっかりとイエス様は受け止めてくださってるんですよ。自分にできることをした、あの人ができることではなく、この人ができる精一杯ですね。あのレプタ族もそうです。その人が持っている山の 100% ですよ。額じゃないですよね。レプタ族が2枚ですよ、最小単位ですよ。でもイエス様はとても喜ばれた。それをですね、弟子たちを集められて、お前たち見てみなさいと模範にしたんですよ。その姿勢を、生き様です。このね、ナルドの声はこのマルヤが持っていた全てのものだったんでしょう。最も価値のあるもの、かけがえないもの、かけがえがないものをイエス様に捧げたかった。それをイエス様はしっかり受け止められたんですよね。皆さん、自分がね、価値を持つものを捧げるということはどういうことですか。それは捧げる相手を、それを捧げるに値するものだということを認めるということですね。だから私たちはお金は、まあ、多くの人は一般的には貨幣価値と言います。価値があるというのを認めますよね。だからお金の使い方でその人が何に価値を置いているかが分かるんですよ。いくらネックしていいこと、 素晴らしいこと言ってもどこにそのねお金を使ってるかっていう、だからそういう意味で私たちは自分の生き方を点検していたらいいですね。もちろんいろんな事情ですね、神様の前にね問われることがあるでしょう。でもそのことも含めて私の神との関係性が分かるんですよ、ね、私たちは自分が価値を感じるもののためにお金は惜しみません。芸術に価値を感じる人は何千万何億という絵でも惜しいと思わずお金を買うでしょうね。誰かがねロケットに乗って宇宙行くって言ってありますけどね、あの他見たらみんなねどう思いますか、で誰か連れて行きますからってね、なんかついたかなんかでね募集するっていう話だったらみんな手挙げますかね。えでもある人がすればロケット乗って最初の宇宙に乗ってめちゃめちゃ危険やと思ったら価値がない。でもあの方にとっては価値があるんですよ。何百億ですか、すごいです ね。だから本当に価値のある人はお金を惜しみなく使う。旅行が好きな人は借金をしても世界中を旅して回る、ね、イエス様があなた方の心のあるところに宝もあると言われた通りなんです。しかし自分が価値を認めないものには100円でも1円でもビタ1も出したくないと思うんです。皆さんいかがでしょうか。その思いをイエス様に受けたら大変ですよね。あなたにはビタ1も出したくありませんよね。もうそれでねちょっと歪んでますよね。でも彼女は裕福だったわけじゃない、ベタニアに住んでる人ですよ、ね、でも最高のものを捧げることができたのはイエス様との交わりが、そしてイエス様これからされようとすることがどれだけ自分の人生と命と永遠の命とかかってるかということを御言葉を聞いて知ってたかったのでしょうか。皆さん彼女はね私たちと時代が違うんです。生きてる時代が、つまり十字架がまだなされてない前のことです。私は今もうすでに経験しますよね、十字架復活、聖霊様の注ぎ、そしてこれからの千年王国の素晴らしい恵みを経験して教えているにもかかわらず、なんかこのマリアとちょっと全然違うんじゃないかと思う自分がいたりするわけです。皆さんどうでしょうか。でもこの弟子のユダの心はこういうイエス様を伝えること、それに価値を見出さなかったんですよ。皆さんいかがでしょうか。ここにですね、私たちはユダの心とマリアの心というものを見たいですね。私の中にユダの心とマリアの心が衝突する経験をすることがあるのかもしれませんね。あまりにも忙しいからイエスのために時間を費やしたり礼拝を捧げることを、ね、そんな時間などないとかね、こういうユダの心になるでしょう。今さまざまな必要があって生活が大変だから主に捧げる余裕なんてないということもユダの心かもしれません。でもマリアは貧しさの中にあっても全てを捧げたように、貧しさや不足の中にあっても与えられた時間や経済的なことやまた能力を何も自分自身のその全てを主に捧げていく、まさにそれはマリアの心であるでしょうか。状況でそのことが変わることがないということです。そしてそれはどれほど豊かな主への捧げ物となるかということですね。たとえその人のそういった信仰のようにですね捧げていく、人から無駄なことしている、なんでと評価されることがあったとしても、イエス様はそれを高く高く本当に褒めて評価してくださる。立派だと、麗しい、美しい、ね、美しい。ですから、ね、私たちはね、人からどう見られるかということの文化にずっと生きていますが、人の評価ではなくてイエス様からの評価を求めていきたいんですよ。イエス様がどう思っているのか、ここに私たちは心を向けたい。まさにマリアはそのように歩んでいった人だと思います。神様の評価は私の評価とは違うんです。どんな評価かちょっと言いましょうか。9節です。では3、はい、誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ去るところなら、この人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう。そうです、ものすごくですね、これはイエス様の心は嬉しかったってことです、ね、つまり福音が語るところならば、このマリアの話したことも一緒に語られて記念となる、 そこまで言われたんですよ。ものすごく嬉しかったんですね。イエス様が嬉しかったのは何だと思いますか皆さん。大きく分けて2つ挙げるでしょうね。一つはこの行為が十字架にイエス様が使うということを多くの人々に知らしめる行為だったからです、ね、そしてもう一つはまさにですねこの神様のタイミングにかなった行為だったんですよ、ね、神様のタイミングにかなった行為。イエス様言われましたよね。あなたは貧しい人に施すと思ったらね、いつでもこれからも施すことができるでしょうと。貧しい人がいるんですから。でもイエス様はこの後十字架につけられて、今のイエス様と出会うのはもうこれが最後だと、ラストチャンスなんですよ。その機会を十分にあなたは用いた。つまり神のタイミングと、ね、本当にこの叶う行為だったんですね。つまり霊的なタイミングとか神様が言われている霊的なことをマリアはしっかり御声を聞いて受け取っていたっていうことを嬉しかったんですよ。特にねこの埋葬の用意ってありますよね。マリアはそこまで考えてなかったんでしょう。とにかく最後も避けたいというのがあったんでしょうね。でもこの埋葬というのは当然死んだ方に油を塗るんですね。でも十分時間がなかったですよね。イエス様が3時に降ろされて6時から安息日が始まりますから、もう十分なね丁重なこの葬りができなかったんですよ。でもそのことを先取りしたんですよ。マリアは御声を聞いていたから。でも全部分かったわけじゃないけども、でも御声を聞いて成した行動が実は神様の御心にかなっていたってことがこれで起こったんですよ。すごくないですか。これ私たちもね御声を聞いて本当に神様の御心なんですかって祈り続けていくときに、自分でも無意識のうちに主の御旨を行っていくということがあるということです。
アメン。
そのことをここで私たちは教えられるんですよ。それがね記念になるんですよ、ね、それが嬉しかったんです。イエス様私たちのねいろんなことを画策して計画をする、それはそれじゃ悪いことはないでしょう。でもそれしすぎると御霊が働くスペースがなくなるんですよ。神様いらなくなるでしょ。ここら辺が難しいですね。世の中で訓練されてきたことを神の働きをしていくときに、どこがどうね神様を超えてしまうのかということを本当に私は祈っていく必要があります。だからね、本当に神様が言われている方向性は受け取って自分の方にしてずに、でもやり方とかこうやっていくっていうのはもう委ねていくんですよね。神様がいっぱい働くそのスペースを開けていくということです。先ほど申し上げました損か得か、ね、損か得かというこの価値観、これは皆さんどっから来るでしょうかね。それはですね、いいか悪いかという、そういう視点が私の中には実はある、そこら来ると言われます。皆さん、私たちの罪の始まりはどこから来たでしょうか。それは善悪の知識の木の実を取って食べたところから始まるんですね。つまりいいこと悪いこと、どっちが正しくてどっちが悪いかっていうね、白黒はっきりしない気が済まへんっていう人の中にいるかもしれませんね。それはですね、善悪の木の実というものを置かれて、それを食べたことで善悪が分かったんですよね。だからもともとは神様と共に歩まれるというのは、善悪を私が判断する必要はないんだということなんです。白黒はっきりしなくちゃいけないということを固執しすぎると、どっちが正しくてあんたが悪いというその図式に全部分けてしまうんですよ。そうなると皆さん人間関係どうなりますか。ギスギスするでしょ。皆さん、もしこの教会にねそれが流れていたらどうですか。あんた正しい、あんた悪いね、今日あんた悪かった、今日あんた正しかったとか、そんなことが流れてたらね、生きるの、まあ、私が多分嫌ですね。義を立てるなって何度も言われましたね、イエス様は。それを律法学者で見たんですよ、善悪ね。だからそれがあるから喜びが心から湧いてこないんですよ。聖書が教えていることは、喜びは環境や状況によらないんです。何か素晴らしいことが起こったから喜ぶとか、つまりいいことが起こったから喜び、悪いことが起こったら喜べないっていうのがね、なっていくじゃないですか。そうなると善悪の判断ができてしまうゆえに、喜べるときは喜べ、喜べないときは喜べなくなるということになるんです。もともとは神様の側のことなんです。私たちが自分勝手にこれはいいことだと喜んだり、これはひどいと関心だりすること自体に問題が潜んでいるんです。そうであって、まず善悪の判断なし、あいまま受け入れなさい、 つまり全知全能ある神様が私に起こる全てのことをもう許し終わるんだということです。そこに立つということです。どうですか皆さん、そこに立っていけますでしょうか、ね、そして起こったこと、ね、起こったことの理由とか原因ばかりに目が行きやすいですね。因果応報ですから、日本の文化じゃなくって、ね、その起こったことを主が許し終わるんだというふうに考えていくならば、そこに何らかの意味が必ずあるんです。だからその意味を求めていくこと、これこそが信仰の前進のチャレンジなんですよ。このチャレンジと促しこそ喜びだということを言われている、ね、これはどういう意味があるんだろうか。マリアもそういうふうに思い巡らしてましたよね。そこです。ですからね、私たちは喜ばしい事柄を与える以前に、神様がですね、私たちに喜べる心を与えるお方ということを覚えたいんですよ。つまりですね、イエス様に出会い救われるということは、一切のことを喜べる心が与えられるということなんです。一切のことをね、得だと思える心が与えられるということです。あのアメリカのですね、クリスチャンホームの書店にこういうことが書いてあったんです。私は神、私の心を喜ばせる全てのものをくださいと願った。すると神は私に全てのものを喜ぶ心を与えてくださった。皆さんお分かりでしょうか。どんなものを経験してもそれを喜ぶ、得が素晴らしいと思う心を主が与えられていくようにという願い、もし何々があれば幸せだと喜べると考えるでしょう。しかしその何々があなたに与えられても、その満足感幸福感はそう続くものではありません。水を飲んだらまた乾くように、そういう方は止めのない不足感で常に満ちて満足するということはないんですよ。今与えられている状況そのものを神の最善であると信じ受け入れ、その状態で大いに神に感謝を下げて喜ぶ。そしてさらに与えられればまた喜ぶ。取り去られたらそれをまた神の最善の御旨だと信じて委ねて喜ぶ。そうなっていたらね、もうそこにあるものは平安と喜びばかりです。皆さんイメージできました？今、はあ、そしたらほんまそうやなと思いました。イメージしましょう ね。だからもう一回言いますね。今与えられている状況そのものを神の最善であると信じ受け入れ、その状態で大いに神に感謝を下げて喜ぶ。そしてさらに与えられればまた喜び、取り去られたらそれもまた神の最善の御旨と信じて委ねて喜ぶ。こういうものの考え方なんですよ。これが信仰者の考え方であり、これを身につけてほしいと言われる。まさにですね、ユダはそれが身についてなかった。でもマリアはついていたんですよ。なぜですか？そうです、御言葉を本当にたまらなく聞くということ、そういうことを本当に知った。そしてさ、神様はそれをね、一番良いことね、大事なことはたった一つ、それだと言われたんです。皆さんいかがでしょうか、ね、私はですね、この恵みに預かった器ということを覚えて神様に応答してくれますね。最後にですね、皆さん今日損得点無駄なことちょっと響きますよ。でもね、一番ね、それ無駄なことちゃうの、思うようなことされた方がいるんですよ。それはイエス様。そうですよ、イエス様は私たちを救うためにね、十字架にかけられた。すぐに自分から離れてしまうような人々、こんなに3年入ってもまだどっち偉いんやということを言ってる弟子たちのために死ぬのかと。なんで無駄なんだ、やめたらって皆さんよく言ったら言うんじゃないですか。こう弟子アホやからもうやめた方がいいですよ、ね、無駄じゃないですか。言う人が一人ぐらいいるんじゃないですか、イエス様を思って、ね、でもイエス様はいや、そうじゃない、恵みの御言葉は語り継げられたわけです。5000人にパンと魚を分けた時、獣医の籠いっぱいになるほどパンを余らせられた。それを見て、なんと無駄だと人は言うかもしれない、きっちりええやんと思うかもしれない、でもそれだけ神の恵みはあり余るほどあるんだということを体験してほしかった。これが神の思いです。イエス様はたった一人のサマリアの女性と話をするためにわざわざユダヤ人が嫌っていたサマリアまで行かれた。ユダヤ人は言うかもしれない、それは全く時間の無駄だ、馬鹿げている。またエリコの町ではザーカイの家に行かれた。なんと無駄なことを、こんな人と話す時間があったら違う人と話したらいいのに。でもイエス様はそれをされた。 そしてイエス様は私あなたのために背を向けている私のようなものの身代わりとなって十字架についてくださったんです。イエス様のことを逆らい罵倒する罵る人のために十字架で血を流す、なんと無駄なことかと思ったかもしれない、多くの人は。しかしイエス様のその無駄な死と思われるような十字架の死が根底からその罪を許し洗い流し、死に打ち勝ち復活を通して神の豊かな愛を示す出来事となって、今も多くの人々がこの十字架と復活のこの恵みに希望を置いているんですね。一番無駄なこと、損と思うことをされたのはイエス様なんですよね。そのことを受けている私たちはもう損とか無駄とか言わないようにしたい、またそういう思考を本当に神様に捧げていきたい。イエス様はそれを終わらせたんですよ、損とか無駄という価値観を。イエス様にあるならば全てが喜び、全てが益、全てがいいことなんだと、そこに私は生きていきますと応答していきたいと思います。その応答があなたの人生を変えていくんです。その応答がこの教会を変えていくんですね。そのことを私は覚えて、このマリアが本当に捧げた捧げ物のように、あなたができる精一杯を捧げていく、いや捧げていきたい、まだ躊躇する当然あるでしょう、迷いあるでしょう、でも今日から捧げていきたいんですと応答を捧げていくものとなっていきたいと願います。祈りましょう。天の神様、ありがとうございます。あなたが今日私たちのためにくださった十字架の恵みをもう一度教えてくださって感謝します。あなたは諦めることなく私たちを救い出すために十字架にかかる死に打ち勝ってくださった方です。私は常にいいか悪いか損か得かということで物事を見てしまう愚かなものです。でもあなたはそうじゃないんだと、今日その身を挺して私たちに教えてくださったことを知らされました。どうか主にあって全てのことは起こっている、そのことに目を留めて全てにそういう意味で感謝をすることができるもの、感謝する心をもっともっと増し加えてくださいますように、喜ぶ心を増し加えてくださいますようにお願いいたします。その上であなたの御胸を生きることができますように、ここにいる全ての人を祝福してください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。